皆様おはようございます。6月に入りました。本日は6月らしいお花が講壇に生けられているんですけれども、アジサイですね。このアジサイは本当にこの淡い色合いが魅力的な花ですけれども、このアジサイの色に関して、この色がですね、どのように、この色となるのかということに関して、土の性質によるということを伺いました。少し調べてみますと、その土が酸性であれば青色っぽい色になる、そしてアルカリ性に近ければ赤っぽい色になるということのようであります。その他にも水分や肥料によって色は変わるということなんですけれども、このアジサイが根ざしている土壌によってアジサイの色が変わるということを、思うときにですね、私たちも何に根ざして人生を歩むのかということによって、私たちの現れるものが変わってくるというふうに思わされました。今朝与えられましたのはヨハネの手紙であります。このヨハネの手紙には諸説あるんですけれども、伝統的には十二弟子の一人であるヨハネがこの手紙を書いたと考えられてきました。その一つの証拠といいますか、手がかりとして、このヨハネの手紙の中には十二弟子の一人の書いたであろうとされるヨハネによる福音書と同じ言葉が多く使われております。その中の一つがとどまるという言葉であります。ヨハネによる福音書の中には有名なブドウの木と枝の例えがありますけれども、その中で主イエスが言われた私につながっていなさいという言葉のつながるという言葉がこのとどまるという言葉であります。このとどまるという言葉はこのヨハネの福音書とか手紙とかですね、それ以外の福音書手紙にも出てくる単語なんですけれども、その場合その多くは物理的にとどまるという、例えばどこどこに滞在するという、そのような意味で使われています。ですけれども、このヨハネによる福音書においてはそれが内的な神様と私たちとの結びつきという意味でこのとどまるという言葉が使われております。今朝のですね、箇所においてもそのように使われていることを見ることができます。13節を見てみますと、神は私たちにご自分の霊を分け与えてくださいました。このことから私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまってくださることが分かりますとあります。ここには神様がご自分の霊、つまり聖霊を私たちに分け与えてくださったということが記されております。そしてこの聖霊によって私たちが神のうちにとどまり、そして神も私たちのうちにとどまってくださることが分かるというふうにあります。この聖霊は神様の霊であります。父なる神様、子なるイエス様、そして聖霊、この三位一体の神を私たちは唯一の神として信じております。14節にはこのようにあります。私たちはまた御父が御子を世の救い主として使わされたことを見、またそのことを証ししています。この見るという見とありますけれども、この言葉はじっと見るという意味の言葉です。父なる神様が御子イエス・キリストを世の救い主として使わされたことをじっと見た、そしてそのことを証ししていると言われています。このこともまた このヨハネの手紙がこの十二弟子の一人であるヨハネだったからこそこの言葉が語ることができたのではないかと、そのように思います。15節をお読みいたします。イエスが神の子であることを公に言い表す人は誰でも、神がその人のうちにとどまってくださり、その人も神のうちにとどまります。ここにはイエスが神の子であることを公に言い表すという当時の信仰告白の一つが示されております。イエス・キリストが神の子であると告白すること、それが非常に重要な告白でありました。この手紙が書かれたのは紀元90年代だと考えられておりますけれども、この当時流行していた思想があったんですね。その思想によれば、この神が独り子となる、人間となるということはありえないと、そのように考えられていました。神は霊であって人となることはありえない。だからイエスは神の子ではなく、ただの人間である、もしくは人の姿をとっているように見えただけであるという、そのような教えが教会の中にも入り込んでいたんですね。ヨハネはそのような偽りを教える教師たちが教会の中にいたために、この手紙を書いたのだと考えられます。その思想によれば、神は聖なる方であり、人間の肉を取って地上にお生まれになることなどありえない、そのように考えていたわけですけれども、これはある意味で非常に論理的で説得力のある意見だと思います。イエスが地上におられた時、ユダヤ人たちもまたイエスが神とご自分を等しいものとされた時、その時に神を冒涜していると反発したのであります。その反応はある意味で最もなものであったのではないかと思います。ユダヤ人たちが理解していた通り、神は聖なるお方であって唯一のお方である。そしてこの聖なるという聖という言葉には、分けるという意味が元々の言葉の意味にあります。俗なるものと一切分けられた存在、それが神であるという、そのような意味があります。普通であればこの聖なる神が人となってこの世の中に来られるということはありえないことでありましょう。さらにその人となった神が十字架にかかり死んで墓に葬られるなどということは、ますますありえないことであると思われます。神様は永遠に生きておられる方であって、決して死ぬことのないお方であるからです。しかし神様はそのありえないことをされました。私たちと同じ肉を持ってこの世にお生まれになり、そして痛みや苦しみの中を生き、死を味わわれました。そしてそれは私たちを死と滅びから救い出すためでありました。16節にはこのようにあります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛にとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまってくださいます。この神の愛とあります、この愛は私たちが思う愛ではありません。この愛は神の愛で、全き愛であります。先ほど申しました、神でありながら人となってこの世に来てくださる、その愛がこの神の愛です。 そしてこの愛に比べると、私たち人間の愛は不完全な愛であるということが言えます。ヨハネはこの神の愛をイエス・キリストを通して知り、また信じたのでした。17節をお読みいたします。こうして愛が私たちのうちに全うされているので、裁きの日に確信を持つことができます。この世で私たちもイエスのようであるからです。ここでヨハネは少し驚くことを言っています。私たちがイエスのようであると言っているのです。イエスのようである、そのように言われるととてもそんなものではないと言いたくなりますけれども、ここで言われていますことは、かつてイエスが世におられた、そのように神である聖霊が今私たちを通して世におられるということであります。教会はキリストの体であると言われます。それはかつて神がキリストを通してこの世で働かれたように、今は聖霊を通して、そして教会を通してこの地上で働いておられるからです。この場合の教会といいますのは建物のことではありません。神に招かれイエス・キリストを信じた一人一人の集まりが教会です。教会の働きはこの集められた一人一人の献身によって支えられております。その献身は人への献身ではありません。また教会という組織への献身でもありません。それは神様への献身であります。私たちを滅びから救い出してくださった神の愛に対する応答が私たちの献身であります。そして私たちをこの献身へと押し出すのが聖霊の働きであります。教会の奉仕をするときに、時に何もそこまでしなくてよいのではないかと思うことがあることと思います。何も給料をもらうわけでもないボランティアのようなものであるのにと思うことがあるかもしれません。しかし奉仕はボランティアではありません。それは有志による慈善活動ではありません。それは私のために命を捨ててくださったこの神に対する、神の愛に対する応答であります。ですから奉仕は人に強いることができるものではありません。そしてまた人がその奉仕をやめるように言うことができるものでもありません。一人一人が神との関係において捧げるべきものであります。そしてまたそれは神や人に対する恐れからするものでもありません。18節をお読みいたします。愛には恐れがない。完全な愛は恐れを締め出します。なぜなら恐れは罰を伴い、恐れる者には愛が全うされていないからですとあります。ここで言われている恐れとは、まず第一に神に対する恐れです。イエス・キリストによって示された神様の全き愛は、私たちの神に対する恐れを完全に締め出すと言われています。そしてイエス・キリストを信じる者は、世の終わりにおける裁きにおいても、イエス・キリストにおいて示された神の愛をしっかり かりとそこにとどまり、恐れることがない、そのことがここで示されています。そして次に、この恐れは人や社会に対する恐れをも含んでいます。初期の教会は迫害にさらされておりました。この手紙が書かれた当時、ローマ帝国におけるローマ皇帝によるクリスチャンの迫害がありました。ペンテコステの時に弟子たちは部屋に閉じこもっていました。それは迫害を恐れてのことでありました。しかし聖霊を受けて、弟子たちはその心の内から恐れが締め出され、閉じこもっていた部屋から出て大胆に福音を伝えるものとなっていきました。それは弟子たちのうちに聖霊を通してこの神の全き愛が注がれたからであります。私たちはこの聖霊の力によって日々神と人への恐れから解放されていきたいと願うものであります。ところで、最近は AI と呼ばれる人工知能が発達して、どんなことでも気軽にこの AI に質問できる、そのような環境になりました。私も説教を準備する中でよく AI で検索をしたり、ついいろいろと聞いてしまうんですけれども、そうするとですね、非常に理路整然とした素晴らしい答えが返ってきます。試しに一度説教の聖書箇所を入れて、これで説教を作ってみてというふうに頼んだことがあります。そうするとこれまた理路整然とした素晴らしい説教が出てくるわけであります。ただその AI の作った説教を読んで、改めて、当然とはいえ当然でありますけれども、改めて感じたことは、それをそのままここで語るわけにはいかないということであります。それはよく言われていますように、 AI が間違いを含んでいる可能性があるということももちろんありますけれども、それ以上にその AI の示した情報がどれだけ正確なものであったとしても、それを神様から今日ここで伝えるように、そのために与えられたメッセージであるということを確信を持って語ることはできないからです。 AI は調べ物をするには非常に便利でありますけれども、この AI に人生の指針を求めることはできません。なぜなら AI は世の中にある情報を集めて論理的な答えを導き出すことには長けていますけれども、神の愛を知ることはできないからです。19節にあるように、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからですとあります。神様は AI を愛しておられません。ですから AI はこの神の愛を知ることはできません。しかし私たちはこの神の愛を知ることができます。そしてこの神の愛こそが私たちの人生を導くものであります。聖書において聖霊の声というものは静かにささやく声だと言われます。聖霊の声は心を静めて祈り求めるときに、心の深いところに静かに広がる、その平安によってわかるものであります。しかしその聖霊の声は私たちの思いと異なるものであることが実に多いのではないでしょうか。旧約聖書のイザヤ書に、神の思いと人の思いは異なるとありますけれども、聖霊の声を聞こうとするときは 自分の思いを一度手放す必要があります。そしてその上でこの道で良いですかと心から尋ねるときに、聖霊は聖書の言葉を通して、またさまざまな出来事を通して、私たちの心の深いところに神の御心を示してくださいます。21節をお読みいたします。神を愛する人は兄弟をも愛すべきです。これが神から受けた掟です。この手紙が書かれた当時、教会には、自分たちはすでに神によって救われているのだから、地上の生活はどうでもいいと考える人たちがいたようです。しかしここでヨハネは、神を愛することと隣人を愛することは表裏一体のことであると示しています。私たちの主イエスは、最も小さいものの一人にしたことは私にしてくれたことだと、そのように言われました。神を愛し隣人を愛せよ、この掟は旧約の時代、天地が作られる前から神が私たちに望んでおられることであります。そのことを聖霊は今もささやく声で私たちに語りかけ続けておられます。この静かな聖霊の声に聞き従い、聖霊の力をいただいて、共に神様の愛を証ししていきたいと思います。それではお祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。私たちが神を愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからであると、そのことを今朝愛する兄弟姉妹と共に覚えることができましたことを心から感謝いたします。神様、私たちの献身はあなたの愛に対する応答であります。そこには誰も立ち入ることのできない私とあなたとの関係があります。時に与えられている重荷に押しつぶされそうになる時があることを思いますけれども、しかしあなたは聖霊を通して私たちのうちに神の愛を注ぎ、その神の愛によって私たちの恐れを締め出し、そして力を満たしてあなたの御用に仕えさせてくださると聖書は語っております。どうぞ神様、今私たちの上に聖霊を豊かに注いでくださり、私たちのうちにある恐れを締め出してくださいますように、そしてあなたの愛と力に満たされて、それぞれの与えられている務めに励むことができますように、どうぞ導いてくださいますようにお願いいたします。疲れている者には癒しと休息を、また心沈んでいる者には上よりの慰めと励ましをお与えくださいますようにお願いいたします。今日ここに集うことのできなかった兄弟姉妹、また方々の上にあなたの聖霊による豊かな祝福をお与えくださいますようにお願いいたします。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストの御名によって感謝してお祈りします。アーメン。